Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガワダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはジェフユナイテッド市原千葉ジュニア担当コーチの池上忠さん。その前編です。著書サッカーで子供をぐんぐん伸ばす11の魔法についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
池上忠、ジェフユナイテッド市原千葉ジュニア担当コーチ。1956年大阪生まれ。大阪体育大学卒業後、大阪 YMCA でサッカーを中心に幼年代や小学生を指導。2002年ジェフユナイテッド市原千葉に加入。同クラブの下部組織の育成コーチを務めるとともに、小学校などを巡回指導するサッカーお届け隊を開始。千葉県内190カ所にも及ぶ保育所、幼稚園、小学校、地域クラブなどで延べ20万人もの子どもたちを指導している。コーチに携わっておよそ30年、 J リーグが推進する選手一貫教育システムプロジェクト E、 著書に小学館から出版のサッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法がある。
Let's get knowledge with fun。
ガワダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはジェフユナイテッド市原千葉ジュニア担当コーチ池上忠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書サッカーで子供をぐんぐん伸ばす11の魔法が小学館から出版されて、まあ、全国の保護者や指導者の間で大きな反響を呼んでいるわけですが、池上さん、コーチ歴って何年ぐらいですか？
まあ、ざっと30年にな
りますかね。約30年。はい。おお、長いですね。
そうですね。気がつけば、はい、この年ですね。
でもそんなね、もう長きにわたる池上さんのメソッドがたっぷり詰まったこの本なんですけど、この本の執筆の動機というのは何だったんですかね？
小学館にエドゥっていう母親の応援雑誌っていうのがあって、はい、まあ、そこで子育ての話をしてくれと、
うんうんうん、
今の親がいろいろ悩んでいると、うん、まあ、そういうので何回かこう使っていただいて、
うんうん、
で、まあ、そのことを聞いていたそのライターの方が、
はい、
まあ、ぜひこれはまとめて本に出した方がいいんじゃないですかと、うんうんうん、まあ、そんなことでまとめてっていうことで、
でもじゃあその基本子育てというところが立脚点だった、
は
い、
そうですね。
そのサッカーの指導という専門的なところではむしろなく、うんうん、
はい、
子育てというところから立脚している、
は
い、
まあ、子供をどう見るかですよね、
うんうん、
どんなふうに子供に声をかけると子供がどうなるかとか、うん、そういうことを書きたかったですね。
あ、
だから練習方法とか、
うん、はいはいはい、
そんなものは今本が山ほど出てまして、どっかのチームのが今少年サッカーのコーチたちにはバイブルのように使われている、
うん、
あるチームの本があるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんなもの書いても仕方がないと思ってたので、うんうんうん、じゃあトレーニングの時にどんなふうに声をかけた子どもが集中するのかとか、
うん、
もっとやる気を出すのかとか、まあ、そういうことを言っている人がほとんどいないと。だからそこをやりたかったっていうのはありますね。
なるほど、
はい、
じゃあそのテクニカルなこととかよりももっと根源的な部分のところを書きたかったということですね。でもやっぱりこの今の時期それを書こうという気になったという感じなんですか？うん、
まあ、基本的に私が指導者になってそうですね10年ぐらいした頃から、子どもたちがこう自分で考えるとか、
うん、
あるいは自立していくとかっていうことをやっぱりずっと私の中にあって、
うんうん、
そのことを言い続けて、まあ、大阪でやってきたんですけども、
はい、
まあ、大阪にいる時に YMCA っていうところで働いていて、残念ながら胸に YMCA と書いていてもですね、うん、あまり多くの人が 振り向いてくれないと。
はは
これがジェフってついた途端にですね、うん、まあたくさんの人が振り向いてくれるし、
なるほど、やっぱり知名度という点からでも、
そうですね、
はい、
で、うん、もしそういうところで働けたら、うん、ひょっとすると日本のサッカーが変えられるかなという、まあ本当にそう思って、うんうんうん、私は働き始めたというのがあります。
じゃあ自分の言ってる、まあ、思ってることというのは、まあ、あのずっと変わらず持っていることも多いけれども、やっぱりその聞いてもらえる人が増えてるという部分 で、
ね、
はい、じゃあこれを本にしてみてもいいかなという感じだったわけですね、はい、であのここでいう、まあ、サッカーで子供をぐんぐん伸ばすということです、はい、子供っていうのはいくつぐらいの子供を指してますか。
まあ、基本的に小学生ですね、
うんうん、
ですから7歳から12歳ぐらいまでっていうことなんですけども、うんうん
はい、
まあ、私の中にはその前後幼稚園から中学、まあ、高校の入り口ぐらいまでは、
うんうん、
多分あの私が書いていることが当てはまると思っています、
うんうん、じゃあ、まあ、生まれたばかりのぐらいの子供から、はい、まあ、15歳ぐらいまでの、
そうですね、
思春期ぐらいの、はい、子供にまで当てはまるであろうという、はい、かなり普遍的なテーマがいろいろあるということですね、はい、ですね、はい、実際に指導されたりとかこういろいろな回って感じたそのサッカーをする子供たちの気になるところというのは、うん、具体的にはどんなシーンがありますかね。
今の子供たちっていうのはあの負けたくない、それはあのいい意味じゃないですね、
いい意味じゃなくて負けたくない、はい、え、どういうことですか。
だから、うん、あの強いものが集まって、うん、弱いやつをやっつけるというそういう構図がサッカーの中にもあります、
は
い、だからうまい子たちばっかりが集まってチームを作って、うん、そうじゃない子たちと試合をすると、
うん、まあでもある意味それは勝って当然なわけですね、
はい、でもそれが15対0とか30対0とかいう試合をして楽しんでいると、
それを楽しいと思っている、
はい、
そういう状況、
はい、
なるほど。それじゃあいい意味じゃなくて負けたくない、
はい、例えばこの間も実際にあったんですけど、
はい、
30対4という試合が
サッカーですよね、
はい、
サッカーですよね、
はい、うん、まあ、これは練習中ですけど、うん、あってその4点側に私が入ったんですよ、
うん、はい、
あまりにもね、
うん、
入れられてるから、で入って相手のシュートを止め出したら、
うん、
コーチずるいって言うんですよ、
うん、子供たちが、
はい、
うん、
なんで入るのっていう、ちょっと待ってよ、でも君たちは30点もう取ってるでしょ、こっちの子は4点だけですよと、で入ったって君たち負けるわけないでしょって、でもずるいって言うんです。
そこでクレームが入る、は
い、で今度は私がボールを取ってシュートを入れ出したんです。で30対7までいったんです。私が3点入れたらその次言ったことは、コーチはシュートなし。今本当にそんなことがいっぱい起こってます。
あの世間ではいわゆるモンスターペアレンツなんていう言葉がありますね、はい、うん、まあ、本当に今までの常識では考えられないのことを言ってくるやってくるモンスターのような親たち、はい、でも今の話聞いてたらモンスターチルドレンも相当いるっていう、はい、今までの常識だったら30対4だったらそれは何やったってもうねえ、そうですね、OK っていう態度になろうかという部分ですが、はい、
まあ、もっと言うと楽しくないから、
うん、
もうちょっとメンバー入れ替えて、
うんうんうん、
で均等にするっていうのが多分昔というかね、うん、の子供たちだったんですけども、うん、今はそうじゃないですね、うん、そのまま行ってしまいますね、
うん、もう完膚なきまで、
はい、
叩き潰す、
はい、一般に言われているその子供たちのいじめの構造というか、
うん、
それと似てますね、
うん、もう逆にはできない、
はい、
という方向なわけですね。
そうですね、うん、はい、
でもまあそのさっきモンスターペアレンツの話もしました、まあ、子供もやっぱりそういう状況だとすると、うん、その親とか、はい、あるいはまあ指導者という側にも、うん、もしかしたらそういった構図があるのかなという感じもちょっとしてくるんです
よ。親で言うと今例えばやっぱり試合に出れない子供の親っていうのは相当言ってきますね、
うん、はい、それどういうふうに言ってくるんですか。
まあ、ある大会に出ている時にもう勝っている試合だと、
うん、
これはもうこのまま勝てるだろうという試合に5人交代をさせたと、
うん、
で試合に出させたと、でもそれが2分しか出れなかったと、
うん、
もう勝っている試合なのに出たのは2分っていうことで、まあ、私のところにメールが来まして、うん、こんなことが起きてますと、うん、どうコーチはどう思いますかと、
はい、
私は許せないというようなまあメールが来たわけですね。で、まあ、実際に私が見たわけでもないし、うん、まあ、その指導者はよく知ってるけども 何が起こったのか分からなくて、うん、いろいろ聞いたんですけども、まあやっぱり親の子供に欠けている、うん、その夢というかそれが大きすぎて、
うん、
このままじゃうちの子はうまくならないとか、うん、潰れてしまうとか、うん、っていうふうにこう言ってくると、まあ、あのやり方の問題もあるかもしれないですけども、うん、とはいえ今度は反対になった時には、うん、多分その親はですね、うん、今度はうちの子をどうして変えるんですかっていう話に、はい、次はなると思う。
期待するがゆえに、はい、まあ、暴走するというようなコースになっちゃってる、はい、そうですか。指導者という部分でも、うんうん、やっぱりこういうこれは違うんじゃないかというような指導をされてる方も中には、うん、
ありますね。
ある、
はい、
うん、
まあ、基本的に一番よくわかるのは試合の時の指示の言葉ですよね、
うんうん
うん、まあ多く今の少年サッカーでも多くの方があるプレーを見てどうして右に行くと、
うんうん、
そういう時は左に行けとかですね、
うん、
そう言ってる方が多いし、まあ聞くに耐えないようなですね罵倒するような言葉を言う人もやっぱりまだまだ今います。
その例えば右に行くとこだろうとはいうような指示があります、はい、まあでもそれは一見まあね、そのコーチ、うん、としては正当な、うん、はい、ね、そのなんか指導してるというような印象も受けますが、それはでも真っ当ではないですか、
うん、じゃあ本当にその子供がですね、うん、右に行って次何を考えたかということですよね。
そうか、コーチの言葉を聞いて右に行きました、
はい、
でもその先で、
はい、
あ、
右に行ったけどあとどうしたらいいのコーチっていうことですね今の子供は。
あ、なるほど。
じゃあ右の次はまた言ってよ左とかまっすぐ行くのとか、
あ、そうか、
次は蹴ったらいいのとか、うん、そうなってしまうということですね。
なるほどなるほど、
はい、
そうか、その局面局面的にはまあそうした方が多分いいんだろうけど、
はいはい、
その先の創造性というか、はい、クリエイティビティにつながっていかない、
は
い
は
い、
そうですね。
ああ、そこが問題。
まあもっと極端な例は、
はい、
例えばコーチにシュートって言われて、
うんうん、
シュート打ちました、
うんうん、
外れると、
うん、
間違いなくその子はコーチの顔を見ます。コーチがシュートって言ったでしょって、はい、だから僕は打ったよって、は
い、でもまあ外れちゃいましたよという、はい、そうか、で責任の所在はどこにあるのという話ですね、はい、それはね、
はい、
その指導者側もどうしたらいいのかという部分ですね。 Let's get knowledge with fun。さあ、そしてこの本では、まあ、タイトル通りサッカーで子供をぐんぐん伸ばす11の魔法が、まあ、11個魔法が紹介されているわけですが、その11の魔法、肯定する、上達する、楽しませる、気づかせる、考えさせる、進化する、夢を持たせる、余裕を持たせる、自立させる、輪を作る、問いかける、こういう11の項目になっているわけですが、まあ、いずれも本当に読めばなるほどとこう腑に落ちるものばかりなんですけど、まあ、優先順位とか特に多分ないと思うんですけど、はい、でもまあこういった中で今の子どもたちにまず真っ先にかけてあげたい魔法っていうのはどういうものになってきますかね。
11の中でいくつか、
うん、
本当に大切だなと思ってるのは、うん、やっぱり肯定するっていうことが、
これは胃の一番に来てますね、
はい、
はい、肯定する、
で楽しませる、
うん、
気づかせる、
うん、
自立させる、で輪を作るですね、
うん、
まあ、この5つがあの
特に
、はい、うん、今は気になっているというか、
まあ、この肯定するという、まあ、一番最初の章ですけど、はい、特に書き出しが僕はねかなり印象的だったんですけど、はい、その私は絶対に子供を怒ったり叱ったりしませんと、
はい、
これはある意味相当びっくりですよね、うん、その子供って、まあ、もちろん平気でとんでもないことを言ったりとか、
はい、
いうことを聞いてなかったりとかいろいろあると思うんです、はい、でもこれでも絶対に怒らない。
そうですね、まず今は怒らないですね。
あ、昔はそうでなかった。
そうではなかった、
ね、昔はそうでなかった、
はい、
でもまあ今は絶対に怒らない、
はい、
でも怒らず、例えばねこれ、はい、集中してなあの言うこと聞いてなかった、
うん、
いう子供がいるとし、
うんうん、
怒らない、
はい、
でできるんですか。
基本的に聞いてない子はよくわかりますから私は、はい、あ、今聞いてないよねって言います。
ほうほうほう、
はい、聞いてないと分からなくなるよ、
うん、
いいっていう言い方をします、う
ん、まずそこで、
はい
はい、
でそれでも聞いてなかったら OK、うん、じゃあほっといてやろうってやりますでも子供たちたくさんいてくれるから、
うん、
見るとできるわけですよ、
うんうん、
実は聞いてなくても、
はいはいはい
はい、
何をやるかとかね。
そうですね、
うんうん、
でもそういう子って結構そういう生き方がうまいから、
うん、容量がいいわけですね、
はい、聞いてなくてもパパッと見て、うん、でよしやろうってやってくれるんですね、うんうんうん、そこは OK ですね。
あ、じゃあそれはそれで OK、
はい、
おー、なるほどなるほど、
やりますからね、
うんうんうん、は
い、でももっと考えてほしいことが出てきたときに、
はいはい、
聞いてなかったから考えられない、
うん、あ、その先が、
そうですね、もともと聞いてないから、
うん、
さあみんなでこのこと考えてみようって言った時に、うんうん、その質問すら聞いてないからわからないと
何が次行われてるのか理解できない、
はいはい、本当にそこで聞いてほしい問題だとしたら、
うんうん、
私はそういう子に、あ、ごめんなさい、もう一回言うから、うん、今度は聞いてくれるっていう言い方をします。
さらに再度そこで促しがある、はいはい、そこでは怒るという行動は介在してないわけですね。
そうですね、はい、多くの子どもたちは私が、これからコーチがしゃべるけども、
はい、
聞いてくれますかって言うと、
うん、
多くの子どもたちが聞いてくれますね。
これはでもね、指導を教えるということは、うん、ある意味なんかこう上から、ね、ものを言うというようなことになりがちなわけで、はい、そうなるとね、うん、教えられる側教える側という二項対立になるじゃないですか、はいはいはい、どうしても。
そうですね。
でもそこで怒らずにできるんですね、
うん、まあ、私がやっぱりスポーツをやってきた人生を振り返ると、
うん、
間違いなく怒られたり殴られたりした、そういう経験なわけです
よ。まあ世代的にも、はい、そのいわゆる体育会系スパルタぶん殴られ状態で、はいはい、
じゃあそれで何を私が学んだかっていうと、
うん、
殴らないで話した方がやる気が出るよなっていうことなんですよ。
かつての自分の体験を反面教師として、
ね、はい、殴られた時に、
うん、
私が やってたことっていうのは、うん、まあそれなりにやっとけば殴られないと、
あ、
はい、それ以上上手くなろうとか、
うん、
改善してやろうっていう、
うん、
そういうエネルギーはやっぱほとんどなかったですね。
あ、そこでじゃあ、はい、なんとなく、身を保身するというか身を守るための行動になっちゃうと、はい、
私が現役の頃に、
はい、
私のいた大学の監督っていうのがそういう厳しい監督だって、うんうん、まあその大学のサッカーっていうのが嫌、うん、だったですね。こんなサッカーしたくないっていう話を、
うん、
私の先輩に、まあ、元ジェフの、
うん、
GM だったウバガイっていうのがいて、うんうん、
はい、
まあ、彼が私の大学の先輩 でそのウバガイに、いや、こんなサッカーしたくないって言った時に彼が言った言葉は、いや、お前でもこの大学でレギュラーにもなれないような選手が何を言っても誰も聞いてくれないよって言われたんですよ。その時叱られなかったです。
あ、ウバガイさんから、
はい、きつい言葉もなかったです。
コンコンと言われたという、
は
い、
でそう言われて私は、
うん、
じゃあレギュラーになってやろうって心に決めて、
うん、
でそれからの自分っていうのはですね、
うん、
大嫌いな監督にですよずっと四六時中くっついて、
うん、
こういう時はどんなプレーしたらいいかとかこういう時はどうしたらいいかとか、
うん、
ずっと聞いて、
うんうんうん、
監督が欲しい選手になろうと、
うん、リクエストに答えようと、
はい、うん、そうするとレギュラーになってしまいました。
見事リベンジ成功というある意味、
はい、まあ、もう一つはあの走るの大嫌いなんですよ私。
はいはい
はい、羽生のようには走れなかったですから
走らないサッカー選手
もう、ね、大嫌い で、
あ、そうですか。で
私の学生の頃っていうのは、はい、クーパー走って言って、はい、12分間で何メートル走れるかっていう、
うん、
そういうのが多かったんですね。
うん、
でまあその大嫌いだって思ってた時期は、
うん、
100人走ると98番とかですね、はい、そういうところをいつも走ってました。でそのレギュラーになるぞって決めて走り出してからはですね、
うん、
実は12分間自分が走ってる姿をずっと思い描けたんですよ。走りながらもっと足を上げろとか手を振れとかっていうことをずっと言い続けて走ってたから、それ以降100人中10番以下に落ちたことがないです。
あら、また劇的な改善ですね。じゃあそれは本当に意思というか、はい、意識的にじゃあ問題意識持って取り組もうと思ったら、はい、それだけパフォーマンスもグッと上がると、
はいはい、自分でその体験があるので、
うん、
選手自身が気づいて変わらない限り、
うん、
絶対良くならないというのは、
それはご自分の体験からもそうだし、うね、まあでもそれをね、きっかけ作った上貝さんのこのコンコンと諭してくれたという部分、
は
い、
そうですね、
え、上貝さんはその時はもうバリバリレギュラー
そうですね、はい、もうその時代あの読売クラブに入って出ておられました
から、ね、ああそうですか、 かなりこう熱血型の、
そうですね、
うん、はい、頭から血流してもみたいな、
はい、そうです
逸話は聞いたことありますが、はい、そうなんですね。まあでもその、まあ、いろんな魔法がある中でこのね本の帯でやっぱり印象的なことがやっぱり僕もありましてですね、はい、こんな大人が子供を潰しています一つでも当てはまるあなたはイエローカードというね、はい、いうことでこれ見ながらですね僕あこんなことは自分やってないから OK とかいろいろ、まあ、あの安心してる部分もあったんです、はい、例えば抽象的な言葉で怒るとイエローカード、はい、言ってないとかね、負け始めると怒り出す、あこれも多分やってないからいいかなと思ってたんですけど、はい、一番最後のねなくすと困るから電車の切符を持つえこれやるとイエローカードって、はい、俺やってるなと思ったんですけどこれ電車の切符持っちゃダメですか、
ね、子供が自立するために、
はい、
じゃあ電車の切符っていうのはどんなものなのかって必要ですよね、
うん、
大人大切だから、うん、なくすと困ると、
うんうん、なくしやすいですしね、やっぱり心配ですよ、
はい、
うん、
だから大人が持つと、
はい、
いうことなんですけど子供は持ちたいですよね、
持ちたいですね、
はい、その時にやっぱりちゃんと大人が説明をする、なくすと大変なことになると、でその経験も私はいると思ってるんですよ、私も謝ったことがあります、駅員に、
あ実際なくしちゃって、はい、なるほどなるほど、はい、そうか、
親がですね、うん、駅員さんに、うん、いやもう本当に申し訳ありませんと、うん、ここから乗って、うん、子供が持ちたいって言って持たせてなくしたらダメやって説明もしたんですけどなくしてしまいましたと申し訳ありませんって謝ってる姿を見たら、
うん、
娘はやっぱりとっても大事なもんだって、
それは言われてても、はい、まあそれは分かってたかもしれないけど、はい、実際そういう親が謝ってる姿を見て、はい、
そうですね、
強烈にそれ刷り込められる
わけです、はい、あるいはあの私は改札から出てしまうけど、
はいはいはい、
自分はこう出れないわけですよね
そうですね、
であお父さんお父さんとか言ってやってるわけですよ、どうしたってないっていうね、いくら探してもないと、じゃあもう仕方ないねと、
うん、
謝ろうって、
うん、
でもこれは私が本当に大事だと思ってるところは、
うん、
失敗は誰にでもあると、
うんうん
うん、その時に本当にどうしたらいいのって、じゃあ次から気をつけようっていうことは当たり前ですよね、
うん、
そんな伝え方、
うん、
でも失敗しても許されることも多いと、
うん、
だから本当に申し訳ないっていうことで謝れば、
うんうん、
駅員さんもじゃあいいですよっていうことがやっぱり多いんですよ、
わざとじゃないよと、
はい、
でそこで誠心誠意すればということもそこで分かってくる、
はいはい、でも大事なものやと、
うん、
っていうその両面が、
なるほど、
私はあると思ってるんです
よ、ね、はあ、そうか、はい、いやこれもねちょっと本当に持っちゃダメだなと思いましたけど、はい、で、まあ、あの本の中ではいろんなシーンでのいろんな言葉も出てくるんですけど、はいはい、あの総じて子供たちにこう、うん、たくさんかけてあげたい言葉っていうのは何になってきますかね、
うん、まあ、今の話とよく似てるんですけど、何か子供たちがした時によしいいぞっていう言葉ですね、
よしいいぞと、
はい、
褒めてあげる、
はい、
うん、
まあ、それはたくさんかけてあげたいですね、
まあ、褒めて伸ばすという、ね、
はい、
あのことがあります、逆に叱って伸ばす、伸びるのかどうか、まあ、疑問ですけど、はい、というような考え方もあるじゃないですか、
はいはい、
それはどうなんですかね、
スポーツの指導者は、
うん、
多くいますね、この子は叱った方が伸びるとかっていうことをよくおっしゃるんですけど、
はい、
うん、じゃあ本当にそうですかと、じゃあそうじゃないやり方をあなたはやったことがあるんですかその子にっていうことなんですよ、
ほうほうほう、
はい、いつも叱ってるね、
うん、
この子は叱らないともう言うこと聞かないんですって言ってるけど、
ほうほう、
じゃあ叱らない、本当に叱らない人に出会ったらその子どうするんですかと、
叱ってもまあ伸びてるかもしれないけど、
はい、
そうじゃない方法論が他にもあるんじゃないかと、
はい、
褒めて伸びる、
うん、はい、
これは間違いないところですか、
そうですね、伸びるというか、うん、考え方が広がるって言った方がいいと思ってます、
考え方が広がる、
その子の考え方、自分が何か決めて決断して行動した時に、はい、よしいいぞって言ってもらったことについては自信を持ちますよね、やっぱり、
うん、
じゃあ次もまた自分で考えてやってみようと、それもまた褒められた、よしいいぞって言われた、じゃあ次どうするの、
うん、
例えば2つやってみた、その後私が3つ目どうするって言ったら多分その子は考えますよね、
うんうん、
1つ目やりました叱られた、
うん、
あこれはダメなのかと思って2つ目やりましたまた叱られたお前次はどうすんねんって言われたら考えないですね、
あ、もう行き詰まっちゃう、
はい、うん、もうちょっと言うと考える方向が、池上コーチは何がしてほしいのかなって考えてしまうと思うんですよ。
はあ、右行ってダメ、左行ってダメ、はい、もう行くとこないっていうような感覚に、
じゃあコーチどうするのしかないと思うんですよ。
そうか、そこで、まあ、まあコーチがウルトラ C を繰り出せれば、まあそれはそれでまあその場はいいかもしれないけど、はい、でもその次には多分つながらない行動になっちゃいますね、それはね、はい、ということはその褒めてよくやったという褒めてあげる、うん、その行動の源はやっぱりそれを自発的に能動的にやった行動に対してという、
その通りですね、
エクスキューズがつきますね、
はい、
うん、
もう間違いなくそうですね、だから私は人の真似をしている子は褒めても大したことないです。
ああ、まあ褒めてはあげても、はいはい、あ、よかったねぐらいの、
まあもうちょっと言葉をつけるとしたら、あ、なんか同じことやねぐらいですねそう言われると子供はですね、うん、何、同じことはダメなのとかね、
はい、そうか、結果良くても、はい、うん、それがその能動的なものかどうかというところがかなりポイントになって
る、はい、そうですね、うん、はい、
それによって褒め方も違 う、
そうです、ね、うん、
褒める度合いというか、まあ、
は
い、う
ん、そこが自立するとかですね、はあはあ、考えさせるというところなんですよ。
じゃあそのオリジナリティというか、はい、そのクリエイティブなことをやって、
はい、
そのやった子を褒めてあげる、
はい、うん、そうですね、
うん、そこがポイントなわけですね、はい、逆に NG ワードというと、まあこれね、今答えが出たような感じでもありますが、
うんうん、多く聞く言葉っていうのはこう、ほら何やってるとかですね、
うん、
そういう言葉ですね、う
ん、まあありがちですね、指導の現場ではね、はいはい、ダメ、もう何やってんだよっていう、そういう感覚の言葉よくありますが、はい、これはやっぱりノーグッド、
そうですね、うんうん、じゃあ何したらいいのっていうその思考回路にしかならないですね。
先ほど話し合ったその選択肢が消されていく、
はい、そうですね、
うんうん、はい、そうか、それはやっぱり閉ざしてはいけない部分なんですかね、
う
ん、
そうですね、例えば、うん、本当に間違っていることを選んだプレーだとしても、はい、よしいいよって言って、でいいけどそれしかないっていう言い方ですよね、
うんうんうん、
そこ考えたのは OK、
うんうん、
でも他ないかなっていうことですね。
じゃあそこはナイストライだったと、
そうですね、
いうことで、はい、でもまあ結果がその時は伴わなかったとしたら、うん、じゃあどうすればいいのかと、
はい、うんうん、そうですね、
その方向をちょっと修正してあげるようなサジェス
ト、はい、うんうん、もう少し言うと、私はその子供が失敗したプレーを、
はい、
私が実際にしてあげます、
うん、
こうすれば成功したよって成功も見せてあげます。
あ、はい、ふんふん、あ、そこではじゃあ一応答えの一つは提示してあげるんです
よ、ね、はい、惜しいねって、今の良かったよ、うん、でもこうした方が成功するよねって、
あ、
じゃあそうするためにどうしたらいいって聞くと、
うん、
もっと練習しないといけないとか子供が言ったり
うん、うん、
あるいはこれだけじゃないかもしれないねって、
うん、じゃあその模範回答を示してあげるのも、そのオリジナリティのあるチャレンジをした子に対して模範回答を示してあげるという、
はい
はい、そうじゃない子にはあえてそれはしない方がいいですよね、はい、逆にね、
うんうん、そうですね、
うん、ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ジェフユナイテッド市原市はジュニア担当コーチの池上忠さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、頑張ってきました。